姿勢を問う。令和2年第4回定例会一般質問での質問・答弁・要旨。一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。各議員の名前とともに顔写真があります。自由民主党市議団吉田隆二。納税地域振興にキャッシュレス決済を。欅運動場を無料で自由開放せよ。吉田。これで4度目の依頼となるが、遊び場を失った子どもたちの行き場所を求める。答え。市民要望の強かった人口芝化に伴い、施設維持管理のために、9時から17時以外は施錠が必須。これ以外は無人管理となり、開放はできない。吉田。9時から17時の範囲で、自由にかつ無料で、子どもたちが利用できる時間帯の確保は。答え。小学生の放課後にあたる15時から17時は利用率が低い日もある。週1回程度なら開放できる可能性あり、実現に向け整備する。コロナ禍における市の情報化システム。吉田。他市の事例を紹介する。市民からのゴミ分別方法や粗大ゴミの手数料等に関する質問への対応を AI 人工知能技術を用いたシステム化により、職員の負担減少が年間1億円に相当する効果を得た。費用は100万円台とのこと。他にも保険関係や子ども子育て関係など応用性は高い。広く研究し、市でも導入検討されたし。答え。AI は多くの技術があり、目的や費用対効果を精査の上、導入に向けていきたい。キャッシュレス決済で市税納付や地域振興を。吉田。〇〇ペイといったスマホによるコード決済は、コロナ禍にあって感染拡大防止の観点からも大きな効果をもたらすと考える。また、ポイント還元も合わせることで、商業振興、地域振興にもつながり、特に若い世代の納税マインド向上にも資する。積極的に活用をすべき。答え。地域経済の活性化を図る効果が期待できる事業であると考えるが、スマートフォンを持たない高齢者等は、その恩恵を受けることが難しい。商品券発行事業等は、紙ベースで実施するが、納税に関しては、すでにコンビニ納付やモバイルレジを利用可能としている。都や他市でも導入事例が増えてきており、個人情報保護やセキュリティ対策にも十分配慮した上で、納税者の利便性向上につながるよう、〇〇ペイ決済を検討する。公明党佐野久美子。オンライン相談始まる。産後ケア事業開始急げ。1。切れ目ない子育て支援について。佐野。産後うつのリスクが高まっている。母子保健事業のオンライン相談の進捗状況は。市。12月15日号を司法で案内。19日の両親学級もオンライン実施する。佐野。来年度の産後ケア事業をどう進めるか。産後ドゥーラの早期導入を。市、利用者の意見を踏まえ段階的に実施したい。2、認知症対策について。佐野、 徘徊高齢者の家族支援のために、QR コード式サービスの提供を、市、選択肢を広げる視点から、支援サービスのあり方について検討する。3、第4次男女共同参画基本計画を踏まえた取り組みについて、パートナーシップ制度について、佐野、制度施行後の取り組みが大事。行政、事業者、教育の取り組みを問う。制度を導入した近隣自治体との連携を。市、職員に年明け研修実施予定。事業者には事業の周知と協力依頼を行う。近隣市間で意見交換する機会を検討している。教育、新しい学習指導要領は多様性を重視している。発達段階に応じて正しい理解が図られるよう学校でできることを検討していく。男女共同参画の視点からの防災について。佐野、国分寺市防災会議や意思決定の場に参画する女性の割合が低い。拡大を求める。市、目標の達成に向けて取り組みを進めたい。佐野、日頃から防災と男女共同参画の担当間の連携を。市、平時から連携し、男女共同参画の推進をすることが、防災と復興の基盤。連携していく。4、安全安心のまちづくりについて。佐野、災害時のトイレ対策の重要性がクローズアップされている。トイレ対策は日々進化している。マンホールトイレ整備と同時に、様々な手法を組み合わせ、柔軟かつスピード感を持って進めていくべき。し、コロナ禍、受け入れ人数減少など、避難所のあり方が変化。在宅避難へのシフトも必要。トイレは生活上必要不可欠なもの。迅速なトイレ対策を検討する。自由民主党市議団、新海英一。国分寺駅北口広場完成、バス6路線が乗り入れ。新型コロナウイルス対策について。新海、市内でも新型コロナの感染者が増えている。現在、療養中の方の状況は。健康部長、11月26日現在、入院中の方が6名、宿泊療養が4名、自宅療養が3名、調整中1名。新海、PCR 検査対応能力は上がっているのか。健康部長、国分寺府中小金井国立医師会と共同運営の PCR センターで、1日20人前後の検査体制、市内7医療機関でも検査可能。新海、今後も検査体制の充実をお願いしたい。国分寺駅北口発着のバス路線について、新海、12月中に完成する国分寺駅北口交通広場に入るバス路線はどのようになっているのか。まちづくり部長、既存の分バスのホンダルート、立川バス、銀河鉄道のほかに、京王バスの小平団地行き、武蔵小金井駅行き、西武バスの武蔵野美術大学方面行きの合計6路線が乗り入れます。新海、西武バスは、山椒前から連雀通りを直進して、本田5丁目交差点、双日前、国分寺駅北口のルートとなる連雀通りにバス停はできないか。まちづくり部長、12月23日の運行開始時点では、バス停の予定はないが、 現在要望している。新庁舎と西国分寺駅東口開設について、新会、新庁舎エントランスに、歴史・名所紹介や市民のための展示スペースは予定しているのか。政策部長、エントランスには、商工会で展示・保管されている70の塔模型を設置する予定。ご要望については、設計の段階で様々検討していきたい。新会、都立図書館、公文書館ができ、さらに市役所ができると、西国分寺駅利用者は大幅に増加し、府中街道を渡る危険も増える。現在の状況は、市長、現在でも泉町1丁目2丁目、西本町の皆様は府中街道を渡り、武蔵野線下の狭い通路を通るなど危険な状況です。市庁舎が建って東口が一層必要になります。10月には都知事にお会いして意見交換しながら支援を要望いたしました。これからも責任を持って進めてまいります。自由民主党市議団小坂道夫。コロナ禍においての健康推進。1、文化振興について。問い、司法に掲載のあったオンライン授業に参加したところ、20代くらいの参加者がほとんどで、ご高齢の方は見受けられなかった。オンラインということで、自宅で安心して受けることができる反面、技術面においてハードルが高いと思われたが、いかがか。市民生活部長、高齢者などハードルが高いと思われている方がいるという認識はある。誰でも参加しやすい仕組み作りについて、今後の研究課題としたい。問い、泉ホールの自主事業として、毎年落語の寄席を実施しているが、今年度はコロナの影響で開催しないと伺った。今後も不透明な状況の中、その時に応じた人数制限と十分な感染症対策をした上での実施になるかとは思うが、高齢者の集まりやすい公民館等と連携して、落語の DVD や YouTube 動画等の上映会を行うことはできないか。答え、落語については毎回好評を得ている。十分な感染症対策が必要だが、コロナ禍で外に出る機会が減っている高齢者の憩いの場があることは有意義なことだと考える。公民館課と連携し研究していきたい。2、スポーツ振興について。問い、人が集まらなくてもできるスポーツ大会について、市では何か企画しているか。市民生活部長、現在のところ具体的な企画はしていない。他団体の事例として、おうちで60秒チャレンジという企画がある。問い、誰かと楽しみながら競うことはモチベーションになると思うので、ぜひ広報していただきたい。また、市独自の取り組みも検討いただきたい。答え、市ホームページ等で情報発信できると思う。市独自の取り組みについては研究したい。小坂、笑うことや運動することは免疫力を高めると言われている。引き続き推進していってほしい。